いろいろ市政情報窓口お悔やみ支援窓口をご利用ください。市では死亡届後に必要な市役所での手続きをご遺族がスムーズにできるようサポートするお悔やみ支援窓口を開設しています。事前に予約する方法と直接市民課の窓口に来ていただく方法がありますので、都合に合わせてご利用ください。なお詳細は問い合わせるか市のホームページをご覧ください。申し込み市民課電話 39-1230。 事前に予約する方法、個人が市からどのようなサービスを受けていたかわからない場合、利用方法、利用希望日の3回帳日前までに電話で予約してください。サポートの流れ、1、利用日の前日までに必要な手続きを調べ、当日の手続きに必要な持ち物を連絡します。2、利用日当日、手続き窓口の場所や手続きの順番を案内します。直接市民課窓口に来る方法、個人が市からどのようなサービスを受けていたかある程度わかる場合、利用方法、個人の健康保険証など手続きに必要なものを持って窓口にお越しください。サポートの流れ、1、ご遺族に聞き取りをしながら必要な手続きを説明します。2、説明後、手続き窓口の場所や手続きの順番を案内します。経済的に困っている人への棺や骨箱などの購入費用や搬送車の運行費用への補助金交付制度があります。市では市の祭事を利用して火葬する際に最低限必要な棺や骨箱などの購入費用や搬送車の運行費用を補助します。補助を受けようとする場合は事前に次の指定業者に相談の上、申請書を提出してください。詳細は問い合わせるか、市のホームページをご覧ください。条件、接種が市民で、接種の世帯全員が住民税非課税である。指定業者の特別プランを利用する。指定業者、9月1日現在、株式会社193大国道、電話 23-1930、株式会社神保、電話 22-2421、申請先、問い合わせ、市民課、電話 39-1230、お悔やみ支援窓口の詳細と、補助金交付制度の詳細がわかる QR コードがあります。入学、新入学児童の健康診断を実施。来年の春に小学校や義務教育学校へ入学する子どもを対象に、入学予定の学校で健康診断を行います。該当する人には、9月中旬に通知書を送付します。入学予定以外の学校での検診を希望する人や、通知書が届かない人、本市に避難している人で、本市の小学校への入学を希望する人は、ご連絡ください。新入学児童の健康診断の日程、時、ところの順で読みます。10月5日、木曜日、城北小学校、川波小学校。10月6日金曜日、門田小学校。10月10日火曜日、東山小学校。10月11日水曜日、城南小学校。10月12日木曜日、近郊小学校、英和小学校。 10月13日金曜日、松永小学校。10月17日火曜日、常任小学校、日進小学校。10月19日木曜日、高座小学校、荒立て小学校。10月20日金曜日、港小学校。10月24日火曜日、城西小学校、川東学園。10月27日金曜日、角城小学校、一木小学校。11月2日木曜日、小金井小学校。11月9日木曜日、大戸小学校。必ず通知書で日程などを確認してください。所要時間は2時間から3時間程度の予定です。大正、平成29年4月2日から平成30年4月1日に生まれた子供。その他、市から送付される通知書と、就学時健康診断表、上履きを持参。昼食を済ませてから、必ず保護者同伴で来場。着脱が簡単な衣服を着用。駐車場に限りがあるため、できる限り公共交通機関を利用。問い合わせ、学校保健給食室、電話 23-9270。 募集、市営住宅条例の改正に対する意見を募集します。市営住宅城前団地に新たに集会所を設置することに伴う条例改正について、市民の皆さんの意見を募集します。詳細は、建築住宅課や各所市民センター、市のホームページなどで見ることができます。募集期間、9月11日月曜日から10月10日火曜日。意見の提出方法、建築住宅課や各所市民センターなどにある所定の用紙に必要事項を記入し、直接か郵送、ファックス、メールで建築住宅課。郵便番号 965-8601、 住所不要、ファックス 39-1454、 メール kenchiku@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp に提出。用紙は市のホームページから取得も可。 QR コードがあります。問い合わせ建築住宅課、電話 39-1268。 議会、市議会9月定例会議が開催されます。市議会9月定例会議が開催されます。なお、日程は変更になる場合があります。市議会9月定例会議の日程、時、内容の順で読みます。9月14日木曜日10時、開会日、議案などの提案理由説明。9月19日火曜日10時、本会議、一般質問。9月20日水曜日10時、本会議、一般質問。9月21日木曜日10時、本会議、一般質問。9月22日金曜日10時、本会議、議案などに対する総括室に予算決算委員会。9月25日月曜日9時30分総務委員会、予算決算委員会、第一文化会、産業経済委員会、予算決算委員会、第三文化会。9月26日火曜日9時30分文教構成委員会、予算決算委員会、第二文化会。建設委員会、予算決算委員会、第四文化会。9月27日水曜日9時30分総務委員会、予算決算委員会、第一文化会。 産業経済委員会、予算決算委員会第3分科会、9月28日木曜日9時30分、文教構成委員会、予算決算委員会第2分科会、建設委員会、予算決算委員会第4分科会、9月29日金曜日9時30分、総務委員会、予算決算委員会第1分科会、産業経済委員会、予算決算委員会第3分科会、10月2日月曜日9時30分、文教構成委員会、予算決算委員会第2分科会、建設委員会、予算決算委員会第4分科会、10月4日水曜日9時30分、予算決算委員会、10月6日金曜日10時、最終日、委員会審査報告から採決。ところ、市役所大手町第二庁舎1階、その他、本会議の様子をインターネットでライブ配信します。本会議の様子を収録したブルーレイディスクを貸し出します。問い合わせ、議会事務局、電話 39-1323。募集、緑の基本計画の見直しに対する意見を募集します。詳細は、まちづくり整備課や、各支所、市民センター、市のホームページなどで見ることができます。募集期間、9月6日水曜日から10月5日木曜日。意見の提出方法、まちづくり整備課や、各支所、市民センターなどにある、所定の用紙に必要事項を記入し、直接か郵送、ファックス、メールで、まちづくり整備課、郵便番号 965-8601、住所不要、ファックス 39-1451、メール、mashei-seibi@tw.aizuwakamatsu.fukushima.jp に提出。用紙が取得できる QR コードがあります。問い合わせ、まちづくり整備課、電話 39-1275。市長就任の挨拶。会津若松市長、室井翔平。7月の会津若松市長選挙で、多くの皆さんの信任をいただき、改めて会津若松市長の重責を担わせていただくことになりました。市長として4期目の市政運営にあたっては、これまでの取り組みを継続発展させていくとともに、皆さん一人一人の思いを受け止めながら、市内はもちろん市外の皆さんからも選ばれる街の実現に向け全力で取り組んでまいります。まず、新型コロナウイルス感染拡大の影響や昨今の物価高騰などにより、依然として厳しい状況にある市民や事業者の皆さんへの支援はもとより、落ち込んだ観光需要の回復に努め、低迷する地域経済の活性化を図ります。また、デジタル技術を活用した様々なサービスを生活に取り入れるスマートシティ会津若松の取り組みについては、皆さんに便利さを実感いただけるよう、しっかりと普及を図り、安心して快適に生活できる環境づくりを進めていきます。さらに、就職や結婚、出産、子育て、そして移住など、様々なライフステージに合わせた支援や、新規就農者に対する支援、新たな雇用につながる工業団地の整備など、本市の最重要課題である少子化、人口減少問題の対策に取り組んでまいります。その他、防災や道路、 公園整備、安定的な上下水道の運営など、皆さんの利便性向上と安全確保を今後も着実に進めていきます。第七次総合計画に掲げたまちづくりビジョン、共に歩み、共に作る、温故送新、会津若松を旗印に、市民の皆さんが安心して暮らせる豊かな社会、豊かな会津若松市を実現に向け、これからも果敢に取り組んでまいります。写真があります。添え書きです。選ばれる街を目指し、全力で取り組んでまいります。市長席に座った笑顔の市長です。